小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生が主催されている昔話大学をテーマにお話ししていただきましたね。
うんうん、先週までなぜね、そんなものを開くようになったのかっていうところまで聞いていただいたんですけどね。
はい。
繰り返しになりますけど、昔話の研究ってのは世界中に行われてるんだけど、昔話の周辺の研究が多いわけですね。社会でどう働いてきたか、民間信仰とどういう関係があるかというね。
うん、
だけども僕の先生のマックス・リュティっていう方は、昔話の中の文章自体の分析をなさって、でそれが、彼は自分がやったのはヨーロッパのメルヘンの分析だから他のことは知らないというふうに突き放しておっしゃってるんですけども、うん、僕の目から見るとリュティ先生が言う語りの法則ってのは日本の昔話にも共通にあるということに気がついて、それで、まあ、日本でもちゃんとやろうというふうに思ったんですね。
はい。
それでさて、それを日本でどういうふうに広めるかということを考えたんですけども、考えてみると昔話っていうのは全国にあるわけですよね。日本中にあるわけで、うん、伝承的な語り手は全国にいたわけですね。
はい。
ところが今はその全国にいらした伝承的な語り手はどんどん減って、でほとんど東京での大出版社が作った昔話集が昔話として全国に広がってるわけですね。
うん、
ちょっと逆転現象みたいになってるわけですよ。昔話ってのは決して東京にあったわけじゃなくて全国にあったわけですね。でそれが僕は大事なことだと思うのね。だからこれから将来日本の昔話を全国の子どもたちにも伝えていきたいと考えるならば、全国に昔話の本当の姿を知ってる人が生まれなければならないっていうことに気がついたんですね。
うん、
なもんでね、この昔話大学は全国でやんなきゃいけないっていうふうに考えて、でやり出したんですよ。
うん、
そしたらね、初めの時はですね、筑波大学時代に僕は大学のスポークスマンやってたもんでね、その毎週一回マスメディアの人たちと会見してたんですね。
はい、
で大学のいろんな方針とか活動を発表する立場にあった。その中でね、朝日新聞の人と NHK の人と読売新聞の記者の3人の男が特に親しくなったのね。
はい、
でちょっと時々は飲んだりなんかして親しくなったんですが、そのうちのその朝日の記者の人がね、僕のその構想を聞いたらですね、じゃあそれ新聞に書いてもいいかっておっしゃったんですね。
はい、
いいですよ、書いてくださいって言ったの。僕は茨城版に書くんだと思ったんですよ。筑波大学って茨城県だから。ただなんと全国版に書いちゃったんですね。なもんで全国にパッて広がってね、
はい、
あっという間にその10カ所で基礎コースを開くっていうことになったんですね。で僕それまでにも各地で講演会してたもんですからね、その新聞を見て私のところでもやりたいって言ってくださる方があって、であっという間に全国で始まったんで、うん、10カ所で始まりましてね。でそれ以来広がって、今まででこの間計算したら86カ所でやってんのかな。もちろん一つの都市で3回っていうのもありますけどね、それは3と計算してね、例えば東京はもう6回やってますのでね、6と計算するんですが、それにしてもね、86回やってるんですよね、基礎コースを。
全国各地で。
全国で、そうなの。
北海道から沖縄まで。
そうですね、石垣島までね、やって、だからまあ飛び回っちゃうんだけど、で、その中でね、何をやるかって言えば、中心は昔話の語りの法則ね、語りはどういうものだったのかっていう、その勉強。それが中心なんですね。で、それは毎回、その、僕が書いた昔話の語法という理論書があるんですけども、その理論書の僕が解説しながら行くわけね。
うん、
で、それ以外に実例として、例えば、賢い森っていうイギリスの話では、こういうふうに文法がありますよ。日本の話の場合は、こういうふうにありますよっていうようなことをね、実例として示していくんですね。
うん、
で、その他に、いろんな方が裁判をしてますのでね、その際話の、まあ、批判的な検討というかな、良し悪しがやっぱりあるのでね、比べてみると、一つの話についてね、山の一人って話なんですけど、その一つの話、元話は同じなんだけど、岩手県の話、それをいろんな方が際話してるもんで、それがどうなってるかっていうのを比べていくというようなことをやるとね、
うん、
その良し悪しが非常にはっきりわかるんですね。
うん、
そんなことをやったりね、もちろん グリム兄弟の話ね、グリム童話の話ですね、そういう講義も入れてるんですね。で、昔話の全体的な講義というかな、それを土曜日曜で6コマやりましてね、80分授業6コマやって、でそれを6回繰り返すもんですから36コマで、まあ、基礎コースというのができるわけですね。でその基礎コースというので、大体昔話の全体的なことが理解されたあと、この再話という、再び話すと書くんですけどね、リライトすることね、このリライトすることに興味がある方のために、その再話コースというのをやりましてね、それ4回やるんですが、連続だから1年半か2年かかるんですけども、
スパンが半年ぐらい
そうですね、約半年ね、うん、勉強する時間が必要だから、うん、まあ、少なくとも4ヶ月から6ヶ月ぐらいの間を空いてやっていくわけですね。でそれで大体実際にやるわけです。そして作品はもちろん発表していくわけですけども、その後もっとやりたいという方はまあ必ずいるもんですから、それも研究会という形にして、これはほとんどエンドレスに続けていくわけですよね、うん、ですからもう長く続いてるとか18年ぐらい続いてるとこもあるんですけど、本当にもうベテランですよみんな、うん、本当指導員クラスの方々がねいっぱいいらっしゃる。で何をやるかっていうとですね、元々の夫の資料があるでしょう、その田舎で記録したものがね、それは我々の仲間が学者たちがやったわけですけども、そういうものに基づいてそれを今の子どもたちが分かるような文章にすると。でその時文章はなるべくその元の語りの姿を壊さないようにする。で言葉はここから言葉が問題になるわけですけどね、共通語でやるというのはもちろんやりますけども、今僕が特に皆さんに勧めてるのはそれぞれの土地の言葉でねやろうということも勧めてるんですね、
はい、
でここから言葉の問題になるんですけどね、日本の戦後の振り返りますとね、田舎でのおじいちゃんおばあちゃんの語りで言ったらもうどんどんどんどん本当に少なくなって、一時はもうこれでいなくなっちゃうんじゃないかと思ったぐらいですけど、今でも少しはいらっしゃいますけどね、もう非常に少なくなっていることは確かです。でその時復活して昔話を語ろうという運動が出てきた。それは石井桃子さんっていう児童文学の大家ですね、もう2年ぐらい前に亡くなられましたが、彼女がアメリカで図書館での語りというのを見てらしてね、で図書館で語るということを提唱なさったんですね。で岩波新書に子供の図書館という本があるんですけど、その中でそういうことを提唱してらっしゃる。でそれを受け継いで伝統があるんですよ、本から覚えて語ると。でその時に覚えなきゃいけないんですね、語りっていうのは覚えてなきゃできないんですよ、記憶をたどってあのそのってやったらとてもじゃないけどおしゃべりになっちゃうんでね、語りというからにはきちっと覚えてなきゃいけない、これはもう動かしがたい。ただその時にどうしても本を仲介してますから、本ってみんな共通語で書かれてるでしょ、うん、ですから共通語で覚えるということが習慣になってるんですね、うん、で僕はその覚えることはもう絶対必要だからいいと思うんですけど、ただ本を仲介としてるからどうしても共通語だけになっちゃうんですね。で続いてきて20年30年も歴史があるわけですね、まあ50年ぐらい歴史あるかな。でも気がついてみるとですね、昔話っていうのは元来田舎で語られてきたんです、ほとんどね、東京はもうほとんどないんですよ、うん、東京は昔話の伝承ってほとんどなくて、江戸小話はありますけどね、うん、昔話ってほとんどない。と田舎でおじいちゃんおばあちゃんが語った時の言葉が何かっつったら、その土地の言葉ですよね、
はい、
でいわゆる方言ってやつね。ただ僕はですね、ここで注釈をつけなきゃいけないんだけども、方言っていう言葉は使わないんです、うん、なぜかというとあれってね、差別語の一種だと思うんですよ、うん、つまり明治時代にね、英語だとダイアレクト、ドイツ語とフランス語だとディアレクトって言うんですけど、それを翻訳して方言としたんでしょうね。で、明治時代っていうのはご存知のように、いわゆるその江戸時代を超えてですね、中央集権国家を作ろうとした時代ですよね。で、中央政府を強く作って。ですから中央ってことは非常に大事だったっけね。で、中央に対しては今度は地方となったわけですね。うん、その地方の方を使ったんでしょうね。それで方言と訳したんでしょう。僕は方言という言葉はあんまり賛成じゃないんですね。そもそも中央に対しての言葉だから。で、政治的には中央ってあってもいいかもしれない。経済的にはあるのかもしれないけど、言葉については中央と地方って区別はないはずですよね。どこにも中央なんてないわけで。だから僕は方言という言葉は使わないんですね。 じゃあ何て言うかって言ったら、僕は土地の言葉とかね、お国言葉でもいいですけどね、土地の言葉、うん、沖縄で言ったら島言葉になるんですけどね、島言葉、言葉が言葉になるんだけど、島、ね、そういう言葉の方がいいと思っているんですね。なんですから、その土地の言葉で会話しましょう、でなるべくその言葉で語りましょうっていうことを提唱しているんですよ、うん、でもね、とっても難しくてね、これは日本の明治以来の歴史考えるとね、中央の言葉を強く確立するために標準語っていう言い方になったでしょ、
はい、
あれが標準ですよと。だけど僕は標準語っていう言葉自体おかしいと思うのね。共通語ですよね、あれはね、うん、共通にみんなが分かるためにできている言葉であって、別に標準じゃない。言葉に標準なんてないもんね、うん、そもそも標準語って言い方自体がおかしいと思って、だから僕は標準語方言という言い方はしないで、共通語と土地言葉っていうふうに言って、でその土地言葉もですね、だけどよく考えると言葉ってみんな個人的なものでしょ、いわばパーソナルなもんですよね、うん、一人一人歴史が違うじゃない、例えば今福岡に暮らしてるけど生まれは岡山ですなんて人いくらでもいるわけでしょ、うん、で生まれは広島で途中大阪で高等学校に行きました、それから今福岡にいますのでいっぱいいるわけですよね、うん、と言葉混じってますよ。で両親だってそれぞれ生まれは違うし育った場所も違う、だから言葉ってのは混じってるもんですよね、うん、純粋な何々弁っていう言い方自体が僕は間違いだと思う、ね、うん、純粋なんてないですよ言葉に。第一、日本語自体がいろんな言葉が混じってできてるわけでね、日本民族ってご存知のようにポリネシアから南から上がってきたのもいれば、モンゴールから朝鮮半島を越えて来た人たちもいる、からシベリアの方から下ってきた人もいた、そういうのが混じって縄文時代があり弥生時代がありで今があるわけですね、うん、ですからね、日本民族自体が混じってるんですよ。で日本民族だけじゃないですよ、混じってるのはハンガリーだって混じってるし、中国人だって混じってる、混じってる民族っていうのはね、混合でできてるってことはまず基本だと思う。純粋ななんてことはないですよ。ですから言葉もその純粋な間違いのない日本語なんてないんで、みんなそれぞれ一人一人の言葉、言葉は一人一人のものと僕は思ってるのね、うん、ってなんですね。言葉について言うとね、日本語でほら標準語では50音って言うじゃないですか、50音がね、あれで母音は5つだって決めたわけですよ。あれによってですね、日本語はものすごく貧しくなったと僕は思う。っていうのはですね、実は日本語には母音はいろいろあったわけよ。例えば東北地方で言うと、いとえの間みたいなね、いだかえだかわかんないです。例えば福島で波江っていう町があるんですけど、波江って江戸の絵描くの波江って書くんだけど、地元の人は波江って発音するんだよね。ほとんどいに近いですよね。うん、なのいくらでもあるわけで、あとおの間みたいなものとかね、おもちょっと濁ったおになったりね、いろいろあるわけですね、うん、子音も例えばしって言うけど、カタカナのしだけじゃなくて、しもししもいろいろあるわけでしょ。そういう多様な母音と子音をですね、全部捨てて50音に整理した、で綺麗にはなったかもしれないけど、整理されたかもしれないけど、いわば多様性はなくなったよね、うん、っていうことなんですよ。でそのことはですね、どう現れるかっていうと、僕はまあドイツ語をやったし、それから子供の頃北京にいたもんですから中国語できるんですがね、言葉に非常に興味がある人間なんですけど、僕の目から見るとですね、50音でみんな日本語だと思って育っちゃってるもんだから、外国語の習得はとても苦手になってますよね、うん、っていうことはあんまり皆さん日本人気がつかないかもしれないけど、例えば中国人、僕中国語できるんですが、中国語にはですね、いろんな母音があるんです。子音もいろんなのなんですよ。例えば魚のことはゆいって言うんですよね、からお月様のことはういって言うんですよ。アクセントが違うだけなんで、要するにういって音なのね。これは日本語にないでしょ、うん、でドイツ語でね、ウーバーって言葉があるんですね。 U の上にちょんちょん書いて BER、 英語のオーバーですけども、ウーバーって言うんですね。これ日本人の学生はね、なかなか発音しにくいんですよ。ユーバーになっちゃうんです。カタカナのユーしかないから、ユーバー、ユーちょっとないからユーバーになる。これドイツ語としておかしいんですよ。あるいは R の発音ね、うん、R の発音ってのはもうフランス語にもたくさん出てくるし、ドイツ語にもいっぱい出てくるんですけど、日本人にはとても言いにくいのね。日本人はラリルレロしかないでしょ。 ラリゴロレロないわけですよね。ですから例えばロイバーっていう泥棒って言うんですけど、ロイバーってドイツ語なんだけど、これロイバーになっちゃうんですよ。と全然別の意味になっちゃうね。そういうふうにね、日本語は単純化されたためにですね、外国語習得がすごく苦手なんです、うん、中国人はね、いろんな音を持ってますからね、自然にできちゃう。普通にさっきのウーバーなんてね、もう全く問題なくできちゃう。だって自分たちがウィとかね、ウィとかって音持ってますからね、もう全然問題ない。それから R の音もね、中国語にありますからね、 R っていうのが。ですから例えば中国語でね、ニシャンナールチューなんて言葉がね、あなたどこ行くんですかって言うんですけど、ニシャンナール、この時の R ね、ナールチュー、って音があるんですよね。これ日本語にないからナールチューになっちゃうんですよ、うん、日本人がやると。ってことはとても下手だってことになるわけね、うん、中国人はドイツ語の R なんかも自分たち持ってますから、 R 当然できるわけ。そういう違いがあるんです。ですからね、日本語が50音に整理されて、整理してでそれを日本語だって言って教育した、無理に教育したっていうのは、僕はね、整って簡単にはなったけども、言葉としては貧しくなったなと思ってるんです、うん、でその目でね、日本各地の土地言葉見るとね、すごくたくさんありますよ。いろんな子音もあるし、いろんな母音もあるしね。さっき言った意と絵の中間みたいな音とかね、はい、絵と音の中間みたいな音とかね、うん、たくさんあるわけですよ。子音だっていろいろあるでしょ、うん、ですからね、僕はそういう日本語の多様性を生かした土地言葉で昔話を語った方がいいというふうに思って、それを主張してるんです、一生懸命。
今日は小澤先生が主催している昔話大学についてお話ししていただきました。日本語を50音に統一したっていう言葉の問題と、うんうん、あと耳で伝承されてきた昔話を文字にしたっていうのは、何か共通するものがありますね。
そうですね。
それを先生が分解してばらして、うん、それぞれ大事だよっていうのが昔話大学。
そういうことなんですよ。それを目指してやってるんですよ。
さて来週は
次回にね、もう少し言葉の問題を聞いていただこうと思ってるのね。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。